はい、
はい、
じゃあ残り4つのバカの残り2つですね、
はい、
まあ先天的バカと後天的バカが残っておるんですが、
うん、はい、
まあ、先天的バカっていうのはまあこの言葉の通りね、もともとバカな人っているんですよ。
それはあのいい意味のバカ、
いい意味のバカってことですよ。
あ、ちょっと知ってるかもしれないですけど、お姉さんみたいな感じですか。
あ、うちの姉貴はね
先天的
バカじゃないんですよ。
あ、そういう概念とはもっと
違う。そういうのではないんですよ。あ、まあなんていうんですかね、先天的バカ後天的バカっていうのはこれどういうことかっていうと、はい、先天的に恐怖心が少ない人ってことですね。
ああ、お友達、
あ、俺のお友達のねボーティー君とか
そういうことか。
そうなんですね、先天的に何か大きく恐怖心というものを欠落している。
なるほど。
失敗したらどうしようとか、恥かいたらどうしようとか、死んじゃったらどうしようとか
あ、
怪我しちゃったらどうしようとか、
はい、
そういうなんていうんですかね、人間の本来備わってるべき
感情というか、
そうですね、ブレーキみたいなものが
最初からないんだ。
最初からなんかね、タカが外れてるっていう人も稀にいるんですよね。
あ、
これはただのバカなんですよ。
確かに。
でもね、こういう人がパラダイムシフトを起こすし、
あ、
こういう人が世の中変えるし、
うん、
いろんな人の固定観念外すし、
はい、
そういう人って楽しく生きてるんですよ。
いや、そうなんでしょうね。
楽しそうですからね。
うん、伸び伸び生きられるんでしょうね。
伸び伸び生きてますね。他人に迷惑かけますがいっぱい。
でもなんかこう他人と違うから周りもちょっとなんかあいつ面白いなみたいななるんですよね。
まあ許されますね。
なるほど。やっぱそういうキャラ作りだったりとか雰囲気もあるんですかね、そういう人って。
まあ先天的バカってたまにね漫画とかにもいますからね。
例えばなんだろう、
まあ、モンキー・リー・ルフィとか完全にね、
あ、恐怖心とかなさそう。
恐怖心ほとんどないじゃないですか。
ないですね。
俺死んじゃったらどうしようとか思ってない
思ってないですね。確かに。
あれもね、ああいうのが宣伝的バカ、
うん
うん、確かに。でも大体の主人公はね後天的バカなんですよ。
おー、あれキングダムのシーンもあれはでも後天的ですか。
後天的ですね、どっちかと言ったら。うん、で後天的バカっていうのはそのね後々というか、
はい、
人生を進めるに従って恐怖心っていうものを一個一個減らしていった人。
なるほど、ね、
ってなると、まあ、これはね自分の努力とか生き方でだんだんだんだん後天的に、
はい、
こいつ狂ってんなー、こいつバカだなーって言われる人に
変わってい
くなっていってるってことですね。
なるほどですね、
うん、だからまあ宣伝的バカはこれねもうポテンシャルなので
確かにもう今更感があります、
ね、これはねどうしようもないんで、まあ目指してほしいのは後天的バカなんですよね。
うん、そうですね。やっぱそうなると自分がどこに恐怖心を抱いているとかも、
うんうん、
やっぱ知らないと外せないってことなの。
そうなんですよね、
うん、
まあ、恐怖心っていうのが一個大きなテーマなので人生の中では。
ああ
、基本的に成長しないっていうのはビビリなので。
ああ、
うん、
確かに。そこをどう乗り越えるかっていう。
そうですね。なんでまあまず自分の恐怖を知ることっていうのはねずっと言ってることですけど、
うん、
本当にねいろんな恐怖あるんで皆さん。
ありますよね。
恥をかく恐怖、
うん、
嫌われる恐怖、
うん、
認められない恐怖、バカにされる恐怖、
うん、
失敗はなんだろうな、お金がなくなる恐怖とか、
うん、
パートナーがいなくなる恐怖とか、
うん、ありますね。
ね、会社をクビになる恐怖とか、仕事がなくなる恐怖とか、
はい、
いろんな恐怖ブワーってあると思うんですよ。
ありますね。
それがなければないほどバカになれるんですよ。
一歩踏み出すときにブレーキがないってイメージですよね。
そうですね、完全にブレーキがないってことですよ、うん、
ピコさんはどっちかというと先天。
いや俺後天だと思いますよ。
あ、そうなんですか。
先天的バカではないです俺、
うん、でももともとなんか少ないイメージなんですけど、まあ外れてるときから合ってるからなのか。
まあ多分外れてるときから合ってるからだと思いますよ。もともとそんなにバカだったなと思わないので。
ああ、そうなんですね、
うん、
じゃあやっぱまだまだちっちゃい時、学生の時はブレーキを何個やっぱあるなみたいな。
もちろんもちろんありましたよ。
一般的な、でも T 君に比べたら俺ブレーキめっちゃあんないみたいな。
あ、もちろんもちろん。
いやいや、そうなん
です。やっぱりね、なかなかねあんな生き方できないんですよ
あ、そうなんですね。
そうですね、一個一個外してきたっていうイメージかな、
うん、
やっぱり自分が外れるのは早かったと思うんですよ。
うん、
それは周りに外れてる人が多かったからっていうのがあるんですね。
ああ、周り
に、うん、そういうもう宣伝的なバカが近くにいるとああ大丈夫なんだ
って、いいんだみたい 生きれるんだ、
いけるんだこれでも生きていけるんだってなるんで、
はい、
まあ外れやすいっちゃ外れやすい環境だったとは思いますけどね、
うん、
でまあだからバカって突き詰めたバカ、バランスバカ、先天的バカ、後天的バカって4種類いるんですけど、
はい、
この少なくとも3はまあ先天的なんでね、難しいんで、
うん、
この4つのうちのどれかにはならないと今後いらないです。
ちょっと疑問に思ったんですけど、
はい、
そのピコさんっていう話聞いてて2と3バランスと、
うん、
その後天的なバカになってるじゃないですか、
はいはい、
だからそこってなんだろう、バランスをバカを突き詰めていくと自然とその後天的バカにもなるとかそういう感じではないんですか？
そういう感じじゃないです。
あ、ないんです。
ちなみに自分は 1,2,4 全部突き詰めたバカ、バランスバカ、後天的バカ全部を得得しようとしてます、
はい、ああ、なんかもう一度別してますよね大体。
まあまあこれねゴールないんでね。
そうですよね、うん、自分の感覚だったりとか、うん、あれですよね。
まあ普通の人よりはねやってると思うんですけど。
そうですよね。
でまず突き詰めたバカとバランスバカって相関関係あるんですよ。要するに何かに偏ったことがない人っていうのは基本的にバランス取れないんですよ。
ああなるほどな。
要するにまあシーソーみたいなものと同じで、こっちにすごいエネルギーを寄せて偏ったことがあるから、
恥を
知って、あ、こっちの恥はこんな感じなんだろうっていうのが分かって、でだんだん真ん中が取れるみたいなのに近いんですよね。
そういうこと
なんです。一回めちゃめちゃ女性性高めてみて、
うん、
でめちゃめちゃ男性性高めてみたら、
はい、
大体真ん中取れるんですよ。うんうん、
そういうことですね。
めちゃめちゃ論理的な勉強してみて、
はい、
その後になんかスピリチュアルみたいなめちゃめちゃ抽象的なものを学んでみたらだんだん真ん中分かってくるみたいな。
ああ、こっちの概念とこっちの概念はリンクしてんじゃないか
とかね。あ、これだと抽象的すぎるんだとか、これだと具体的すぎるんだみたいななんか分かってきて、だんだん真ん中分かってくるとか。
うん、そうか。じゃあ科学本当に、じゃあそうか、両サイド知らないと取れないですもんね。
なかなか難しいですよね。
確かに。
うん、
ですね。
かといってね、自分が毎回毎回両サイドに行き続けても疲れるので
確かに、あっちってあっちって、
そういう人と出会えばいいんですよ。
あ、
両サイドに行ってる人。
なるほど。でもそっちに偏ってる人と出会って、あ、こっちの偏りここまでいったら大体これぐらいかと、
でそうやって破滅するんだみたいな大体偏ってる人ってどちら破滅するんで。
あ、そう、え、そうなん
ですか。偏りすぎると。
あ、じゃあ1の行く先は死ぬ可能性もあるんですか。
あ、もちろん。
一旦そこに気づいて戻ったりとか
しないと、
しないとバランスを。あ、そう
なんだ。なんでね、世の中偏ってる人って意外といっぱいいるんですよ。お金に偏りまくってる人とか、
あ、
恋愛に偏りまくってる人とか、
は
で、そういう人と話したり、
うん、
でまあ、そういう本とか映画見てもいいんですよ究極は、
はい、
見て、うわー、こういう感じなんだって
お金稼いだ破滅はこういうストーリーかと。
そうそうそうそう。ね、闇金を縮まく読んで、
あ、
こうなるんかーって
なるほど。心が貧しいとこうなるんやみたいな。
そうそうそう。
こうなっちゃいかんと思ってバランスを取ってい
く。そうですね。
あ、
これ結構ね、難しいっちゃ難しいのかもしれないですけど、
うん、
歴史上の人物からもいっぱいいるわけですよ。そういう偏ったゆえに失敗した人とか。
ああ、例えば吉田松陰とかも偏りすぎて死んだみたいな感じ。
まあそれもありますね。まあ、あとね、信長とかだったらちょっと合理主義すぎたとか。あ、
そっか、なる
ほどな。うん、
やっぱ行き過ぎ、やっぱ過剰になっちゃうとやっぱりよろしくない。
よろしくない。すごい目立つんですけどね。
ああ、目立つけど、
目立つんですけど短命で終わること
が叩かれるからとか、やっぱ自然の原理なんですかね。その何のことも過剰になりすぎるとやっぱ淘汰されていくというか。
まあこれね、陰陽のバランスで言うんだったら、陰極まったら陽に転じて、陽極まったら陰に転ずるんで、
はい、
どっちが偏りまくると一気に急に真逆になる日来ますからね、バーンって。
ああ、そういうことなんだ。
だんだんそっちに行く可能性ある、逆サイド行く可能性あるんで。
ああ、その時に人間で言うと死ぬっていうみたいな感じなんですか。
まあ死んだりもしますね、病気になったりでも。
ああ、なるほどな。
だから健康って究極、健康が一番分かりやすいですよ。
確かに。
健康ってバランスなんですよ。
そうですよね、
あらゆることの。
あ、
不健康な人って大体バランスが悪いんですよ。
栄養バランスもしっかりとか、
栄養バランスもそうだし、
運動不足だったりとかもある、
ね、そう、睡眠とか運動とかね、ストレスとかいろんなバランスがあって、
あ、
それがなんか崩れるとね、自律神経とかね、いろんなもののバランスが崩れると人って体ぶっ壊れてくるのと一緒です、これ。
わかりやす
自分の体でまずバランス測るのがいいんじゃないかな。
そうですね、
うん、
確かに
分かりやすい、一番
分かりやすい
です、ね、感覚としてあるんでね、
うんうん
うん、
本当に最近寝起きが悪かったら夜何食べたかみたいな振り返るようになりましたね。ちゃんと、ね、起きれる日とそうじゃない日がやっぱあるので、はいはい、まあ、酒を飲んだからなのかとか飯を食べ過ぎたからなのかとか、その辺は仮説は立てて。
酒飲むとね起きれない人多いですね。
ああそうなんですね。ひこさん、こう自分の体がこうバランス取れてるとかどう見極めていきました？
感覚、
結構やっぱ感覚ですよね、うん、これ食べたからこうなのかなっていう仮説で立てて、
うんうん、
まあ、次それがなかったらあもしかしてみたいな、そういうのやっぱ精度高めていくイメージ、
うん、あそうそうそうです、もうね実験
やっぱ
実験実験
あそう
トライアンドエラー、
トライアンドエラーです、ね、
例えばねロキソニン飲むと便秘になるなとか、
ああそれは分かってるですね。
分かってます。例えばね中華食うと腹下すなとか、
食べれないですね。じゃあ中華なんか
なかなかね、
うん、
油がダメなんですよ多分。
ああ
それが多分いい油の中華だったら大丈夫。
いやなかなかなさそうですね。
なかなかないんでね。
ああなるほど、
はいはい、なねやっぱそうやって自分で測定していくしか
ない。
ない、これ答え差あるから正解はないんで。
そうですよね
っていう感じでね、偏りながらバランス取っていく、で恐怖心外していくっていう、
うん、難
しい難しいですかね。
でもいや全部意識していかないとやっぱりぼーっとして生きてらんないですよね。
そう別、全部別なんで。
別なんですね。その恐怖心はないけどバランス取れてない人とか
いますいます。
やっぱ今日いる、
はい、うん、いますいます。どれか一つしかないって人は多いですよ。
後天的に徐々にこうバランス、なんだろう、ブレーキ外してたけどバランスも取れてなければどう、なんだろう、偏ってもいないみたいな。
はい、いますよ。
あるんですか？
ありますよ、よく。
よくあるんですか？
よくいますよ、そういう人は。
へ
ぇ、ただのおかしいやつですよ。
ああ、なるほど。ただのおかしいやつ。
ただのおかしいやつです
なんかあいつやってんなみたいな。
なんかあいついつも変なことやってんなみたいな。でも何にもなってないなみたいな。
ああ、ただのおかしい、なるほどな。
あ、結局ねこれもバランス取んなきゃいけないですよ、
その4つのバカのうち。
そうそうそう、恐怖心減らしながら、まあ、何かちょっと極めながら 1.5 リのぐらい作りながら、でもバランス取ってきながらっていう
ですね、うんうん、
あぼーっとして生きてちゃダメです。
本当そうですよね。全ての結果に原因があるみたいな話も前あったじゃないですか、
はいはい、
それと同様で自分がやった行為とか食べたものに対しての体調への意識の向け方とかなんだろうな、
うんうんうん、
しないと
ぼーっとしてたら何も気づかないですからね。
気づかないです。アンテナ立てていかなきゃいけないですよね、う
ん、
本当に。
だからなんかいろいろ記録したりするの大事ですよ。
結構されてますよね。
私もめっちゃしてます
見た映画とかも全部書いてます。
そうですね、
うん。